ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、前回はね、質問を読もうと思ったら質問に至らずというね。
すいません。なんかね、喋りすぎたね。
いや、でも、覚えてますよね、当然、臨終のことをなろうて、後に他事を習うべしというね、日蓮大聖人のね、お話をしてくださったがためにね、
そんな
簡単に終わるような話じゃないとかなって
。若い人にね、やっぱり勉強してもらうっていうのは、やっぱ嬉しいもんでね、なんか、ちょっと、そんな話をしましたけど。
いや、そんなね、未来からのね、質問が来て熱くなった白川さんですけれども、今日も、ちょうど20代のですね、就職が決まったばっかりの方からご質問しておりまして、これもまたね、面白いんですよ。早速紹介させてください。
はい。
いつも有益な情報発信をありがとうございます。私は来年4月より新卒として某大手 M&A 仲介会社に入社予定のものですと。
あらら。
ということですね。いきますよ。
心配。
家業で、公共インフラ関連事業を営んでおり、その中で様々な苦労を目の当たりにしてきたことから、将来は企業の成長支援に携わる仕事がしたいと考えて、M&A 仲介をファーストキャリアに選びました。
なるほど。
実務の勉強を進める中で、白川先生のポッドキャストに出会い、様々なお話を大変興味深く拝聴しております。
はい。
昨今の仲介業者の問題や、仲介方式の構造的な課題などを伺う中で、自分の選んだキャリアが果たして正しかったのかと悩んでおります。ただ、先生のお話の中では、仲介を全面的に否定されているわけではないとも受け止めております。そこでアドバイザリー方式ではなく、むしろ仲介を活用すべきケースがあれば、ぜひご教示いただければ幸いです。道を決めた以上は、真摯に承継支援に向き合いたいと考えております。お忙しい中、恐縮ですが、ご意見をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。
本当に熱心なリスナーすごいですね。
そうですね。いや、もう本当にね、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。これからもね、頑張って活躍してほしいですよね。
でもそんな中でね、いい意味で、白川さんの番組で、この選択良かったのかなっていうね、こう、問題意識も持ちながら、でもやってたというところですけども。来年からですかね。
どっから行きましょうかね。でも、いいご質問ですよね。ご質問というか、問題意識。問題意識が大事ですからね。なんていうか、ね、うちの楠本代表からもよく言われますけど、青い鳥はね、外にいるんじゃなくて、チルチルミチルがずっと冒険をして青い鳥を探しにずっと回るんだけど、どこにも見つけられなくて、疲れ果てて家に帰ってきたら、家の中に飼っていた鳥が実は青い鳥だったっていう、お話、僕らは外に目を向けて、何か自分にが求めるものが外にの世界にあるんじゃないかと思って渇望して探し回るんだけど、そうじゃなくて、それは自分の中にある。もう少し言うと、理想の上司は外にいるんじゃなくて自分が育てる。理想の部下は、新しくどんどん新卒採用どんどん繰り返ししていけばいつか出会えるんじゃなくて、採用した人をしっかり理想の部下に育てていく。夫婦関係も同じだよって話をよくね、うちの代表はしてくれるけど、まあ、まさにそういう話で、別に仲介会社が悪いとは思わないし、そこの会社のどこの組織に入ろうが問題は絶対にあるわ。問題のない企業なんかないわけでね、
はい、そうですね。そう、そんな会社は逆に心配ですよね。
そうそう、問題のない企業に入社したいですとか言ったら、そんな会社ありませんっていう話になるわけだから、いいんですよ、仲介会社でもね。で、ご指摘の通り、僕は仲介を全面的に否定しているわけではなくて、僕自身も仲介をしたことが、でもなかなかやっぱり難しくて、いつも言うように、寄り添うことはやっぱり難しいんですよ。
はい、はい。
仲介をした典型的な例が、従業員さんに承継するときに、やっぱりその従業員さんに別のアドバイザーを立てるっていうことはできなくて、で、そんなに手数料とかいう話にもならないから、
はい、はい。
売り手買い手それぞれに専門家がついて、それぞれが手数料取りますみたいな話になると、いや、従業員さんそんな手数料払えるかみたいな話にもなるわけじゃないですか。なので、それは企業側からちゃんと支援料としていただければいいですよっていう話 ではあったんだけど、はいはいはい、それでも立場的にはやっぱり仲介っていう話で、従業員さんがやっぱりこう経営とかしたことがないわけで、 M&A とか言われても絶対分かんないわけですよね。
そうですよね。
うん、そこにどういうふうに寄り添っていくかっていうようなところはやっぱりこうやっていきながらこう難しいわけですよ。そのあんまりこう片方に肩入れしきれないわけじゃないですか、うんうんうん、いつも言うように利益相反しているわけですから、うん、本当に、ね、そこは悩ましかった。でもそういう時に回避する方法としてはやっぱりこうセカンドオピニオンをちゃんとつけてくださいとかね。
あ、
うん、
あ自分が仲介で入りながら、
そうそう、
それを言うんですね。言いたくないですね。
そうそう、もちろん。そう、僕は寄り添えないから、そういう立場上ね、ちゃんと専門家をもう一人つけてくださいとか、まあ、顧問税理士の先生とかが企業経営者の方にはいたりするから、うんうん、そういう人にちゃんとアドバイスもらってくださいとか、そういうことをアドバイスしながら、仲介でもそうすればしっかりした、いいマッチングができると思うんでね。はい、問題が分かっとけば、できるわけですよ。
なるほど。
自分がね。うん。仲介っていうのは利益相反するから片方に寄り添うことができませんと。なので、それをするためにはセカンドオピニオンっていう人をちゃんとつけてもらって、で、その人からご自身が、しっかりどうすれば有利になるかっていうアドバイスとかはもらってくださいね、ということを伝えてあげれば、それはそれで全然いいわけで。で、仲介のメリットっていうのは、やっぱり、これ中期長も言ってるように、ディール速度は速いですよ。やっぱり、コンフリクトは起こりにくいですから、意見の対立っていうのは。で、中で調整を、両方に調整はしてあげやすくなるので、立場上はですね。なので、そんなところのメリットもあるから、その辺を活かしながら、大事なのは、その、日本の未来に、ね、つながるマッチングが最終的にできていけばいいわけですから。
まあでも一方で、コンフリクトが逆に起きないから、先延ばしにしちゃって、くっついた後にそのコンフリクトが起きる可能性っていうのもあるっていう問題も。
おっしゃるとおりです。
もう、裏表ですよね。
ええ。だから問題はどんどん表に出してあげて、考えさせるしかないですよね。
うん。
うん。そう、問題をやっぱりね、そこもそう、もうご指摘の通りで、問題を隠しそうとしちゃうんですよね、仲介やると。その、マッチングがゴールに、一番の、どれだけ最短でゴールを迎えられるかっていうことに意識が向いちゃうから、問題が出てきた時に、見えないようにして、臭いものに蓋をしちゃって、先送りしちゃうっていうこと。
昔ありませんでした。乾電池を燃えるゴミに捨てようかなと思って、やべ、ダメって、この葛藤。これ分かんないか。
何の葛藤や、分かる。めちゃくちゃ分かるけど、これ、いや、悩むもんね。未だに悩むやん。乾電池ってどうやって捨てるんやろって悩むよね。うん、どんな例を、やるね、遠藤さん。うん。面白い。そうそう。でもそういうところを、やっぱりこう自分が、だから、仲介をやるんだったら、やっぱそこの心の強さを持っておかないとね、何のためにこれをやってるとかっていう。うん、
心の強さね、うん、そこのね。
そう、
流されない。いや、そうですね、流されますね。
でもね、仲介会社に入っちゃうと、やっぱその成績とかね、上司からのプレッシャーとか絶対あると思うんですよね。
同期とのね、競争も出ちゃうでしょうしね、うん、相対的な。
うん。
仲介会社に入るような方々ってね、やっぱりこう、結構、戦い好きだったりするんで、数字追いたくなる人もみんな多いですからね。
そう。いや、そうですよ。その、踊る大捜査線じゃないけど、ね、正しいことをやりたいなら、偉くなれって枠さんにね、青島が言われて。で、偉くなるためには、じゃあ成績上げなきゃ偉くなれないじゃないですか、みたいな。じゃあ正しいことやってたら、偉くなれないんですけどっていう、矛盾と葛藤が、これがでもビジネスのね、現場ですから。だから、高い価値観が求められるっていう、その、清濁合わせ飲んで、さらに価値をそこから埋めるかっていう、ね、泥田の中から咲くのが蓮の花なんだっていうね。
そう思って生きてたつもりが気づいたら泥に飲み込まれてるという、
ね、そうなんですよね。
してしまいますからね。
だから、尊敬する人とか、
うん、
正しい理念を自分の中で確立していくとか、そういう、その間違ってる時にはお前間違ってるって言ってくれる人がね、そばにいないと僕らは、気づいたら泥まみれになって
しまう。いや、そうですね。都合のいい人を横に置いときたくなってしまいますからね。そう。
何でもお前が正しいよって言ってくれる人を横に置いときたいじゃないですか。
いやー、本当ですね。
うん。
まあ、そんなね、中で、最後に、あとどうですかね。仲介、M&A 仲介を、ファーストキャリアに選びましたっていうのが、すごい、こう、私も最近の若者っていうようになっちゃいましたけど、多いなと思うんですけど、もう、あれですね。初めから入社する前からセカンドキャリアイメージしてるんですね、きっと。
まあ、それもそれでね、そういう意味では前回言ったように M&A のことを学びたいですっていう、それを一番最初のファーストキャリアとして学んで、それを生かしたセカンドキャリアをイメージしてますっていうなら、まあ、それはそれで全然いいと思うし、 この前ね、それこそうちの代表が言ってたけど、もうそういう意味では今副業とかも当たり前なんだから、
うん、
うん、そういう意味では自分こ、まあ、会社に就職するっていうか、その学ぶ勉強する前提、学ぶことを学ぶ前提で、で自分がやりたいことをもう一本しっかり確立しておけば、それを一番教えてくれるところで勉強して、
うんうん、
でなりたい自分に近づいていくっていうことはできなくはないと思うしね。そういう意味でのファーストキャリアが M&A のことの勉強ですっていうのは悪くない気がしますよね。
ああ、そう、
うん。でここをやっぱりダメだと思ったらもうやめちゃえばいいわけでね。で、うん。僕も古い人だから、あんまりこう、ジョブホッピングみたいなのがすごく抵抗がある人間で、石の上にも3年とかね、
はい、
やっぱ一定程度嫌なことでも当然我慢してみないと、その先にいいものが見えてこないっていうこと、まあ、間違いなくあると思うんで、
はいはいはい、
だから自分のイメージと、でもね、ちょっと心配なのがそういう大きな組織って全体像をなかなか教えてくれないので、
全体を語れる人がそもそもいないっていう
ね。まあ、それもあるんでしょうね。うん、まあ、その、大手のね、仲介会社もかなり今大きくなってるから、なかなかね、全体像をちゃんと教えてくれるんだろうかっていう心配が、そう言われるとちょっと出てきますね。
しますよね。そういう意味で言うと、うん、M&A 全体をね、全体を学ぶ上では、この番組に質問いただいてるのは非常に、
うん。
まあ、こういう方だからこそ、あれですね、心配をしているんでしょうね、今。
そうでしょうね。
白川さんも。
うん、まあでもそういう意味ではおかげでこうやってご縁ができてるから、
うん、
仲介会社に入っていろいろ勉強しながら疑問に思うところはこうやって質問ぶつけてもらえればいいでしょうし。
ですね。あとはなんか勉強会みたいなのあるところには別にいいわけですよね。大手仲介会社所属の人が財団の勉強会とかに来ていただいたり。
第三者承継士になってほしい。
ねえ、うん。全然いいわけですよね。
そう。それこそ僕は第三者承継士っていう資格は仲介会社の人も絶対なってほしいと思ってるし。
普通だとなんか、そういう人はダメとか、ないわけでしょ？
ないない。MA センターさんとか、ストライクさんとか、キャピタルさんとか、御三家って言われてるところが、なんか資格制度来年立ち上げるみたいな話もちょっと、
ね、26年
その話もね、
聞きましたけど。
その話もちょっと一回ちゃんとしたいんだけど、
うんうん、
まあそれはそれでいいとして、まあそのね、そういう大手さんでも第三者承継士っていうのをちゃんと持ってますよっていう風になってくれたら、僕はすごいありがたいわけですから。
いや、ぜひね、学生のうちにまだお時間もね、うん、最後、ちょっと範囲が怪しいとかなければ、時間もあるでしょうし、何かしらで財団の集まりとかにね、顔出していただいて。
ああ、そうですね。関東の交流会
ね、
うん、関東の人なのかな。まあ、日本各地で、
うん、はい、
交流会とかもやってるから、ホームページで見て、来てくれたら。
何で見ればいいんですか？財団のホームページに。交流会っていう風に書いてあるところを見れば
ありますあります。
はい。ぜひそこに遊びに行ってほしいですね。
まあいいですね。
ねえ。
うん。
いやいや、まずそこからやってみたらどうでしょうか。そしたら今日のね、うん、ここの中では言えない話もしてくださると思います。
なるほど。
ぜひぜひ。
いっぱいする。うん。
多分止まらないと思いますね。覚悟の上で行ってみてください。まあ、というところで、本当に最近ね、若い方々からのご質問も。
嬉しい。
もちろん、そうではない、目上の方もいらっしゃいますので、またどんどんご紹介していきたいと思います。
なんちゅうフォローや。
はい。全員でね、いろいろ考えていきたいなというところで、お時間も来ましたので、
はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。